皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、大人かわいい下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティー、クマの2名が下着の枠を超えて悩めるすべての女性のお悩み相談に乗りたいという思いからこの夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。ということで本日も始まりました。
イエーイ。
めっちゃテンション高いですね。
ピッピどんどん。
ちょっと今すいません、ちょっと私犬抱えてるんで犬がおえつした声が入っちゃった。
ピッピどんどん。かわいいな、いいな、ワンちゃんと一緒にさ、そんなことできて。私が最近、
はい、
この相棒を買おうか悩んでまして。
え、めっちゃいいじゃないですか。
でしょ、
はい、
ただ、
はい、
クレジットカードを入力して決済の手前までやったんだけど、
はい、
やっぱり高いよねってなってやめたんです。
やめちゃったんですか。まあ、確かに20万ぐらいかかりますもんね、うん、
いや、それが30万なの。
え、アイボって種類あるんですか。
いや、それが今のアイボ最新型って本体が20万で、
は
い、で、
そうだ、なんか
よくわからないアイボのなんかオプションを必ずつけないと買えなくて、それが10万ぐらいするのね。
しかも月額でなんかかかるんですよね。
そう、3000円ぐらい、あ、5000円ぐらいかかる。
やばい。ベーシックなんで。なんかあれですよね、クラウドの中にその情報をどんどんこう詰め込んでいって iPhone をアップデートさせていくみたいな。
そう、プレミアムプランとベーシックプランっていうのがあるんだけど、
はい、
ベーシックで5000円だから、サブスクで、
け
だからもう餌代よ、餌代。
やば、
そう、
なんかすごいっすね。
あのね、なんかね、3年間で10万かかるの、そのなんか、これつけないと買えないわけよ。このなんか iVo 自体が21万7800円で、
はい、
でその iVo に必ず必須で3年間の10万っていう値段がかかって、はい、そこにプラスなんかさらに、月々なんか5000円ぐらいのなんかまたなんかなんか払わなくちゃいけないんでしょ。
へえ、すご
い。おまけに iVo、のケアサポートっていうなんかまあ、はい、アップルでいうアップルケアみたいなやつ、
はい、
これも1年か3年で、まあ、2万とか6万とかかかるわけよ。
高いっすね。
だからね、アイボ買うってなったらなんかね、結構かかるよ。
でもめっちゃ可愛いらしいですね、アイボ。
そうなの、
うん、
もうさ、ワンちゃんってさ、うちも飼ってたけどさ、
はい、はいはいはい、
死ぬのが嫌なのよ。
いや、そうですよね。
楽しいのよ。
確かに、まあ、アイボは永遠に生きてますもんね。
そう、
金を払い続ける限りは。
そうで、いちごミルクエディションっていう2022年モデルのアイボがピンクで可愛いの。
めっちゃ可愛い。そうなんだ、
ね、可愛いのよ、ピンクで。
え、だってあれですよね、なんか帰ったらこう、
そうそうそう、待ってるんだってよ。
ね、怖いですよね。しかも動きもめっちゃ犬なんですよね、確か。
そう、可愛いのよ。
だから
ね、欲しいなって思ったんだけど高いなって思って、
はい、
一応ギリギリ買うのやめました。
今シャンティから別で、うん、アイボのURL
送った。今クマに送りましたよ。
やば、めっちゃ高い。やば、こんな高いんですか。うわ、
高いでしょ。いろいろ全部取ったら40何万になって、いや、ちょっと待ってよって、20万だったら買ったわ。20万だったら買ったけど、20万ってなってさ、やめたんだけど、ただちょっと別の視点で考えると、
はい、
ロボットのオーナーになれるのにこの費用っていうのは安いのかなと思った。
なるほどね。
そう。ただおもちゃに40万ってなると高いけどね。
これって普通に本体を購入ですよね、うん、レンタルとかじゃないですよね。
なんか一応その30何回払いとかっていう分割払いがあるから、
はい、
なんていうのかな、まあリースはなさそうだよね。
なるほど。
だからそう分割でも一応購入っていう形になるんじゃないのかな。
なるほどですね。
アイボット本体一番人気の関連サービスを月々1万1100円の35回払いで購入いただけるプラン、はい、だから1万1100円からです。
なるほど、
うん、
でもその月額1万1000円いくらに、うん、なんか別でこうつけなきゃいけなくなるんですよね。
いやそれは多分この
込みで、
込みだって書いてあると思うんだけど、ちょっと落とし穴あるかもしれんけど。
いやありそうですよね。
うん、
だってでも1万1000円で本体代21万7800円だから、何回払い。やば、
また送るわそのプランを。
やばいっすね。
すごい可愛らしいよ。持ってる人がね、一緒に飲んでて持ってる人が可愛いよって言ってて、それでその場で調べて、はい、みんなでドッグカフェ行こうぜってなったんですよ。はい、アイボ持ってみんなでドッグカフェ行こうって。
やば。ちょっと怖い集団じゃないですかそれ。
行かれてるよ。
やば。いやでも確かになんか、うん、まあそれこそ犬にもめちゃくちゃお金かかるじゃないですか。
かかるかかる、めちゃくちゃかかる、
ね。やっぱ細かいものとかでも月本当にまあ。ね、病院代とか合わせたら5万とかいく月とかも全然あるから、
そう考えると、そうだね、テラリアとかね、
そうですよね、やっぱ安いのかなって思いますよね。
死なないんだから、死なないんだよ。
確かに充電すれば永遠に生きてくれますもんね。
そうそう、うん、そうなの。
確かにそれは言えてる、うん、
再度検討しようかな。
でもめっちゃいいんじゃないですか。アイボ絶対かわいい。
ピンクのアイボ可愛くない？
めっちゃ可愛いし、首輪もあるんですね。
そうなの、そうなの、首輪もあるの。
可愛い。
可愛い。
これちょっと買ったら教えてください。めっちゃ見たい動画とか。
わかった。
名前決めてますか、もう。
名前は、まだ決めてないんだけど、お花の名前にしたいと思ってる。
可愛い。
すみれちゃんとか。
タンポポちゃんとか。あ、なるほどね。いいっすね。でもこれピンクも可愛いけど、シルバーも可愛いっすね。犬っぽくて一番。
シルバーはね、黒ごまエディション出るらしいよ、これ。黒ごま。2021年モデルらしい。
あ、そうなんですね。へぇ、すげえ、モデルがあるんだ。
へぇ。で、一番左の、その、ベーシックな白地のやつは、ベーシック。
はい。なるほどね。
真ん中が黒ごまエディションで、ピンクがいちごミルクエディションらしい。
は
い、
へぇ。でも全部かわいい。本当になんか、めっちゃ
いいですね。みんなで一緒に買おうってなったの。みんなで一緒に買って、それで、ドッグカフェ行こうって話になったの。
それ最高。それめっちゃ見たい。いやー、いろんなビジネスがあるんですね、本当に。
本当ですよ。すいませんね、話は脱線してしまいまして。
いやいや、めっちゃ面白いですわ、本当。ちょっとじゃあ、続報をお待ちしてます。
はい、はい、お知らせします。買った場合皆さんにもお知らせしたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日もお便りをねご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ラジオネームココナッツさんからのお便りです。
はい、
あ、ちょっと待ってくださいね。
はい、
ちょっと今外で変な音が鳴ってるんで入っちゃうかもしれない。
何の音？
あ、聞こえないですか。なんかいつもこの時間になるとお魚、お野菜、果物はいかがですかっていう、なんか食品をトラックで売ってる人が来るんですよ。
いい街じゃないですか。
いや、まあそうですね。多分長年やってる方だと思うんですけど。
いいね。地元密着型ね。
地元密着型。でも多分もうずっと続けてるから利益は多少は出てるんだろうなと思って。
もう趣味みたいなもんなんじゃない？
ああ、いやでも結構買ってる人多いんですよ。
じゃあやっぱ利益出てんだ。
普通なんかおそらくですけど、その老人たちのコミュニティにはなってるっぽくて、そのちょっと全然あるってすぐのところにスーパーあるんですけど、そこで買うんじゃなくて、多分その、そこに行ったら出会える仲間がいるからそこで買うっていう。
いいね、嫌いじゃない。シャンチーはそういうの嫌いじゃないですよ、大好きだったの。シャンチーはね、割とコミュニティ大切にする人なんでね。
あ、なるほどね、まあ、確かにそうですよね、大事ですよね、そういうのはね。
そう、シャンティーは人です、人大事です
人です、
はい、でももし大事にしてくれない人がもし仮にいたとしたら、その人のことは数秒で切りますシ
ャいやでも確かに大事ですよね、それはね。来る方の拒まず去る方の追わずってやつですね。
やっぱ人と人なんで、自分にプラスな面が少しでもなかったら、うん、まあ、持ちつ持たれつっていうことができなければ成り立たないですから、
うん、いやそうですね、
うん、長くは成り立たない、うんうん、ただそこに権力とかなんかこういろんなものが織り交ざると、なんかそれでも付き合わなくちゃいけないこととかあるんですけどね。
うーん、確かにそうですね、難しいですよね。
むずいむずいむずい、うん、まあ、頑張ろう
はいはいってじゃあごめんなさい、ちょっともう一回お便り読ませていただきます。
はい、
ラジオネームココナッツさんからのお便りです。はい、シャンティさん、クマさん、こんにちは。いつもラジオを楽しく聞かせていただいております。シャンティさんの人生観がすごく伝わり、いろいろと考えさせられております。本日はお悩み相談をしたくお便りをお送りさせていただきました。私は今年30歳を迎える既婚女性です。はい、3年前に結婚をし、先月子供を授かりました。
ほいほい、
私も主人も子供は欲しかったので本当に嬉しかったのですが、出産後のキャリアについて非常に悩んでおります。うん、私は現在都内の広告会社に勤務しており、仕事がとにかく大好きです。マーケティング部に所属しているのですが、毎日が非常に忙しく、帰宅も23時過ぎるのが当たり前です。仕事が大好きなので全く苦ではなく、大変やりがいを感じる日々です。しかし主人はこのように忙しくしている私のことがあまり気に入らないようで、出産後は家事育児に専念してほしいので、もっと定時で上がれる部署移動の交渉ができないかといった話をされました。忙しいと育児に専念できないし、生まれてくる子供がかわいそうとのことです。確かに出産後は子供につきっきりになるし、今のように働くのは難しいと思っておりますが、現在の業務は本当に楽しく、この部署で管理職を目指しています。主人は結局今後のキャリアは諦めてほしいといった内容を言いたいのだろうと思っております。やはり出産をしたら女性はいろいろなことを諦めなくてはならないでしょうか。主人とはあまりゆっくり話をする時間が取れていないので、ぜひお二人の意見を参考にして主人としっかり今後について話したいなと思っております。長文失礼いたしました。今後も楽しみにラジオを聞かせていただきますとのことです。
なるほどね。これね、我々もね、いろいろ考える年頃なんですよね本当に。
いやそうですね、難しい悩みですよね、女性には絶対つきまとってくる悩みにはなるので。
そうだからまあ仕方ないんだけどね。あとやっぱり、そのプラスで考えたら、やっぱりさ、あのなんていうのかな、結婚して3年目ぐらいで子供パンってできちゃった方が絶対いいよ。
あー、なるほどね。
今シャンディは結婚12年経ってるんですけど、
おー、はいはい、
やっぱりもうちょっともうちょっともうちょっととかって考えてたら12年経ったったもん。
うーん、
だからなん
か確かにね
そうそう、あのコントロールできちゃうと結局まだいいねまだいいねって、やっぱりとっても大変なことだからさ、子育てって。
はい、
もう世のお母様たちを尊敬しますわよ。
いやそうですね、確かにタイミングはどんどんなくなりますよね。
なくしちゃってるかも、もしかしたら自分のコントロールで、だって大変だから。
そうですね、
自分のそう行動を優先してしまって、やっぱり な、本当に子供が好きで欲しいって方はちょっと別かもしれないんだけど、うん、私なんかで言うとシャンティはやっぱ仕事が好きだから、うん、なんか優先順位がやっぱりちょっとこう仕事が高くなっちゃってっていうタイプのね、うん、人なんですよ。ってなったら12年経っちゃったから、まず3年目ぐらいでできちゃったっていうことはすごくいいことだと思うね、まず。
そう、
タイミングとしてはいいタイミングだったと思ったらいいと思うよ。私はもう、私も逆になんかそれぐらいでできてたらまたちょっと変わって別の人生歩んでたんかなって思うけどさ。そうね、ただまあなんていうの、家事育児に専念してほしいってさ、どの時代の人よとは思う。
いやね、でもなんかこういう方って結構多いんでしょうね、うん、その
日本人多いと思う。
いいとこ取りというか、多分、ね、絶対に働くなってことはできないと思うんですよ。まあ超富豪とかだったらできるかもしれないですけど、
うんうんうん、
基本的にはやっぱりね、夫婦が働くっていうのは
共働きがいいんだけど、優先して家事と育児はやってねっていう、すっごい多いよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
普通にムカつくから、普通に無理。
そう、うん、そうだからなんかやっぱ結局そこでその男が働くみたいなのはなんか男の中でも当たり前の中話になってるし、
うん、
その女性がね出産したらそうなるっていうのを考えてる人ってめっちゃ多いと思います。
そういう教育なんだろうね、日本がね。
うん、確かに、うん、でなんか未だにね、その男性が育休取れないっていうケース結構多いじゃないですか。
うん、言いづらいとかね、白い目で見られるとかね、責任性ばっかり気にしてね。
そうで、なんかこれ主人の例なんですけど、うん、主人の会社は、うん、すごい今育休産休が取りやすくなったんですよ、
うんうんうん、
すごくいいことなんですけど、うん、なんか周りの人の話とかを聞いて、うん、周りの人っていうのはその主人の会社で男性が育休産休取った方の話を主人もよく私にしてくれるんですけど、
うんうん、
そういうの聞いてるとだいたい育休産休中に仕事してるんですよ。
そうだよね。
そう、なんか今ってリモートでできるから、まあね、結局家で仕事してて育休産休取ってる意味って全然ないんですよ、うん、でもなんか根本的に育休産休取る意味ってその家族との時間を大事にするっていうのがメインだから、仕事をしたら元も子もなくて、結局奥さんが負担がかかって、まあ多分やるとは思うけども 100% 家事育児をやってくれるわけじゃないじゃないですか。
そうだね。
うん、ってなってくると育休産休取った意味って全然なくねって私はその話を聞いてて思ってて。
そうだね。
うん、なんかそれを依頼してくる会社のねメンバーももうちょっと考えろって思いますけど。
私もそう思う。給料出てんのか出てないのか知らんけどさ、その育休中ってどうなの、男性の育休中って給料出んのかな。
出ますね、会社。ただそれって国から出ることが多くて。
あ、だったら働かなくていいわ。
あ、そうですね。
だって、うん、お国がきちんとその赤ちゃん生まれてってやってくれてるんでしょ。
そうですね。ただなんか7割とかそんなもんで。
そうだよね、まあ、女性もそうだもんね、女性の育休もそうだもんね。
はい、でも、なんだろう、結局その人の責任感みたいな部分とかもあるじゃないですか、
うん、まあ戻ってきた時に戻りやすい環境とかね。
そうそうそうそうそう、はいはいはい、でやっぱ自分が特にマネージャー層とかだったら、うん、それこそ、ま、回さないといけないみたいな、そういう責任感みたいなのが湧いちゃうと、うん、別にやりたくないんだけどやっちゃうみたいな、うん、連絡来たから見ちゃうっていうのが割と当たり前になってて、うんうん、なんかやっぱり 100% シャットダウンすることって難しいし。
そうだね。
でもそうなっちゃうと結局よくある旦那は協力してやってんだからとか。
そうだね、
やってやろうかっていう風な感じになるじゃないですか。
わかる。そのね、やってやってるっていうのが私は本当にそのもう根本的なその神経がマジ無理。
いや本当そうですよね。なんか2人の子供なのに、それは本人は当事者だと全く思ってないじゃないですか。
そういう男性はまあまあ、そうじゃない人はもちろんたくさんいるんだと思うんだけど、もう覆面でさ、やさおでさ、なんかさ、ね、でもまあなんだろう、 そういう人はちょっと多いかもね。
うん。あとなんかたまたまそれこそ昨日、ニュース記事みたいなので見てて、その未だにイクメンっていう言葉があるのがこう理解できない女性が結構多いっていう風に書いてあって、
当たり前でしょってことでしょ。
そうそう。でなんかイクメンはないのに、その女性はないのに、なんで男性だけはフィーチャーされるのかみたいな。いや本当そうだなと思いました。
本当そうだね。
うん。
あ、だから日本の文化だよね。
いやそうですね。
そう、なんかもうそれはもう本当そう、もう根深い、根深いからもう今の大人です。もうなんかあれだけど。
なんか旦那さんが鶴野武士みたいな感じだったらいいんだと思いますけどね。
いやもうあんなのさ、もう国宝でしょ、国宝。国宝レベルでしょ。
確かにね。なかなかいないですもんね、そんな男性って。
そう、
うん、
もうマジいないよ。あとさ、なんかさ、日本のその文化というか、そのなんていうのかな、あの美徳とされるものって、
はい、
なんか二歩三歩ついてくるみたいな、
うん、
美徳みたいな古臭い感じまだ残ってない？
残ってると思います。
それもあるんじゃない、そのね、育児と、なんていうの、家事に専念してほしいとか、
うんうんうん、
まあ、わかんないけど、この、ココナッツさんの旦那様が、マジ稼いでんだったらいいんじゃね？その、あの、まあ、やっぱキャリアをな。
いや、難しいですよね。なんか、多分お金、この方ってお金じゃないと思うんですよ。
そうだね。そうだね。お金じゃない。
うん。やっぱその自分の人生っていうものを楽しみたくて、その中の一つが、多分自分がこうキャリアを積んでいって、仕事をするってことじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
だからなんか、お金じゃないっていうところが難しいですよね。
そうだね。お金じゃない。難しいね。もう、でもこれあれだね。その、生まれてもやっぱり辞める気はないし、この部署でおそらく、まあ会社に相談したら同じ部署でも時短では必ず働かせてもらえると思うんだよね。だから、まあ時短にしたとして家事とかお迎えとかそういうものを分担してお互いでやっていきましょうっていう、そのなんていうのかな、意識をもう旦那様に植え付けていくしかないよね。それ以外はもうなんかいい解決策がなさそう。だから旦那に分かってもらうっていう作業がまず必要だよね。なんか協力もらうって言い方するとすごいなんかムカつくけど、全くそういう意識でしょ旦那は。
そうですね、
うん、いやいや2人の子だからって感じなんだけど、協力もらうとか全然なんでこっちが社長に出るのって感じなんだけど、
はい、
もう結局そうだよね。悔しいけど。いや、
本当そうですよね。あとなんか、それこそ、その私が昨日見てたやつに、今、うん、育児とかを始めたばかりの男性が出てて、
ほうほうほう、
で、その育児のやり方がわからないみたいな話をこう相談されてたんですけど、
うん、
なんか、その中で男性は結構褒められると伸びるみたいなことを言ってて、いや、なんかそれめっちゃ、すごい私も、思うことあるんですよ。その確かにうちの旦那とかも結構褒めるとやってくれるんですよ、
うんうんうん、
だから何でも、すごいねとかって私も褒めるんですけど、すごく、なんで私は褒められないのに私ばっか褒めてんのみたいな、うんうん、褒める褒めないとかじゃなくて、それって気づく気づかないがもう男性と女性の脳は違うすぎて、
そうだね、そうだね、
なんかなんで男性を立てなきゃいけないのみたいな、
そうね、
うん、なんか特に育児とかってなってくると、女性だって別に経験ないけど、女性ってやっぱなんか経験ないことってなんとなくでできるじゃないですか、
うん、
なんかその、
まあ、考えいいよね、
そうそう、例えばそれこそまあご飯作るにしたってなんとなくではできるけど、うん、男性ってやっぱ一からレシピとかを見たり、そのそれこそそれを作るための準備をするじゃないですか、そう、なんかやっぱ完璧主義な人が男性は多いから、育児とか、まあ、やったことない、私もやったことないですけど、多分そこでなんか全然できなくなっちゃって参加しなくなるみたいな、
まあ、なんかもう、そこまで言ったらもうキリがないんかな。とりあえず、一旦やっぱ、あれだよね。話して、意識を前向きな方向に持っていかせて、で、なんていうの、洗脳する。
確かに洗脳は大事ですね。
旦那を洗脳する。
うんうんうん、
働いてる女性が美しい、うんうんうん、女性に自分の時間が必要、
うんうんうんうん、
なんかそういう感じの、
そうですね、確かにそれは大事かもしれないですね、
うん、特に根本そこがなんていうのなかったら多分ぶつかって終わると思うんだよね、
うんうんうんうん、
協力もしてくれないと思うし、
うん、確かにそうですね。いや、なんか、まあ、こっちがちょっとこう、妥協はしたくないけど、やっぱ歩み寄るっていうのは大事かもしれないですね。
そうそうそうそう。うん、もちろん、その歩み寄るのにもさ、あれは必要だよね。うん、その会話力とか技法は。
うん。
相手を思いやりながら、やっぱり、思いやってもらえるように、こう、なんか話さないとね、なん
か
ただの人だったりになっちゃうから、ダメだけどね、ダメというか、うん、それはなんか得策じゃない気がするけどね。伝え方はやっぱり。うん、考えないといけないと思うけど、
うんうんうん、
そういうことじゃね、
そうですね、
うん、ただなんかまあすごくまあ気持ちはわかるよ、
うん
うんうん、うん、一回ねストップ入るからね、やっぱりお子さんを産むっていうことはね、うんうんうん、でもやっぱプラスに考えていきたい、やっぱり未来、
う
んうん、未来あることだから、
子供も
可愛いだろうし、その子供が生まれた後の喜びだってたくさんあるだろうし、
うんうんうん、
可愛いだろうし、じゃあどうやって工夫して子供を育てながら自分のその仕事のキャリアも
続
いていくのかっていうところは工夫しないとダメだよね。だからその
工夫、そうですね、
だから旦那さんにもこんな感じでプラスで話したらいいんじゃね。
うん、確かに。ネガティブ
なことばっかり言うから反応してきそうだから。
うんうんうんうん
うん。いや、本当に楽しみだねって言われてくるのって。
うんうんうんうんうん。
そう。じゃあその後、
確かに。
生まれた後、どうやって工夫していくか考えたいみたいな。
うんうんうん、うん。
私はやっぱり今の仕事は辞めたくないから、そこは分かってほしいんだよねって。私の人生もあるからって。うんうん、子供の人生もあるけど、私の人生もあると。
うんうんうんうん。
じゃあ、どう工夫しようかなみたいな。どんな工夫すればいけると思う、現実的にみたいなさ。
うんうんうんうん。そうですね。なんか、プラスで、ね、それこそマイナス面を話さずに、やっぱり話し合っていただくことが結構大事かもしれないですね。
うんうんうんうん
うん。確かに確かに、いやー、そんな感じでね、ちょっとあんまりこううまくね、うん、きちんとしたアドバイスはできなかったんですけど、
うん、
まあ、プラスにね、旦那さんとこうお話をしていろいろとこう乗り越えていただくのがいいのかなと思っております。
はい、
はい、じゃあココナッツさん頑張ってくださいということで、うん、まあ、本日はここまでですね。また、はい、このような形でお便りをいただけるとすごく嬉しいです。
嬉しいです。
でお便りはポッドキャストの概要欄に一応リンクはこちらというようなフォームがありますので、そちらからお便りをお送りいただければと思います。それではまた、はい、次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。